スト第16回競馬サミットおよびラーメン会の皆様、おはこんばんちは。今日はグルメと競馬の2本立てでお送りします。
はい、皆様おはこんばんちは、ホッピーでございます。先週はですね、簡略版放送としてですね、ゆっくりさん、ちょくちょくの音声なしでやったんですけども、今回はですね、普通に時間取れたんで、通常放送ということで、今回は競馬グルメだけ、先週は競馬だけだったんですけどもね、今週は競馬だけじゃなくて、グルメ競馬の2本立てでちょっとお送りしたいと思いますけども、このバックに流れてる曲、多分聞いて懐かしいんじゃないかって思ってる人いるんじゃないですかね、ポッドキャストを長く聞いてる人の中じゃ。サミットポッドキャストの、序盤の頃のエンディングに流れてた曲なんですけどもね、ちょっと久しぶりに今回はオープニングとして使ってみることに、しましたけどもね。あとすいませんね、昨日サミット、誰や、昨日おとといサミットで一緒になった、皆様鼻声で、まだ鼻声なんですけどもね、まあ、おとといよりは全然楽になったということで、ちょっと、風邪は治りつつあるんですけどもね、最近ね、寒暖の差が激しくてね、おとといとかすっごい寒かったのに、今日すっごい、もう、暖かいじゃなくて暑いっていうじゃない、今日は。まあ、この後ちょっと話しますけどもね、金町の方に行きまして、パン屋行ったんですよ。まあ、この後話しますけどもね。その時ね、結構歩いて行ったんですよ。わざとバスにも電車も、まあ、電車じゃなくてバス使えばよかったんだけど、わざと歩いて、まあ、たまには歩きたいなっていうのもあるし。ちょっと歩いて行ったんだけどね、すっごい汗かいちゃってね、なんでこんな暑いんだろうと思って。今日、なんていうのかね、下手すりゃ昼間半袖でもよかったんじゃないかってぐらい暑かったと思う。まあね、まあ、桜も咲いてて、ようやく春らしくなってきたっていう感じもしますけどもね。とりあえず、今回はグルメ系は2本立てということで、まずはグルメから先かな。まあ、とりあえず、なんとか、今回は前編後編に分けなくて済むようにちょっとしたいと思いますけどもね。はい、それではポッドキャスト16回目、先週放送で先週16回目かなって言っちゃいましたけども、今回が16回目、自分で何回やったかね、覚えてないんですよ。
まずはグルメのコーナーから。
グルメコーナーですけども、今回はラーメンの話ではございません。ラーメンはね、また、まあ、進展情報とかやればできるんだけどね。まあ、とりあえずね、まあ、なんていうのかな。まだ先週はラーメンの本田に行こうとして、悪天候に阻まれたっていう話をしましたけども、あれからまだ本田行ってません。というかね、大宮ね、あんまり行く用事ないんだよね、そんなに。たまたまね、先週土曜日に、行く予定があったんだけど、まあ、その時はちょうどね、悪天候だってね。まあ、本当は行こうと思えば、時間的に火曜日に行けたんだけど、火曜もね、悪天候でね、土曜以上の悪天候でちょっと、京葉線がね、もう6時間ぐらい止まったっていうのもあったしね。今回はですね、まあ、ちょっと先ほど言いましたけど、パンの話をしたいと思います。
先週の競馬サミットブログの罰ゲームレポート記事を、ご覧の方はご存知だと思います。先週の武蔵野線前駅途中下車の旅の最中、新小平駅にて第一パンのアウトレットベーカリーの話題を登場させました。そして昨日の日曜日にホッピーのプライベートページブログ及び隠れブログにて金町のアウトレットベーカリーに行くと書かれていました。ホッピーは今日その金町のアウトレットベーカリーに行ってきたみたいなので、そのレポートをどうぞ。
はい、今ちょっとゆっくりさんの方からありました通り、行ってきました金町のアウトレットベーカリー。まあ、その店の名前はアウトレットベーカリーイフって言います。はい、イフイブか、まあ、IF もしっていう意味の英語ですよ、イフって。まあ、そのアウトレットベーカリーに行ってきましたけどもね。まあね、いいか、遠いね。話には聞いてたけども。あのね、 なんていうのかね、俺がね、行ったことがあるのは、金町のアウトレットビーから行ったことがないんだよ。俺が行ったことあるのは、戸塚。戸塚と新小平は行ったことある。戸塚も新小平も駅からそんなに離れてない。新小平なんかもう、駅から歩いて数分っていうような距離だし、西武の小平、または武蔵野線の新小平から。金町すごいね。すっごい歩く。まあ、俺は松戸の駅から行ったんで、松戸の駅から行って、帰りは金町まで行ったんだけど、松戸の駅からで、ね、金町のアウトレットビーカリーまでで、ね、徒歩50分。なんだこれはっていう話で。徒歩50分で、金町までが徒歩約30分かな。ただね、びっくりしたのはね、その金町のアウトレットベーカリーのね、目の前にね、高須4丁目という東武バスのバス停があったのよ。だからね、金町の駅からね、三郷団地とか三郷市役所方面の、まあ、三郷方面の東武バスに乗れば、高須4丁目のバス停すぐ目の前なんで、まあ、5、6分できるかなっていう感じはするね。金町の駅からだと、あと、あれ、京成バスのタウンバスが出てんだけど、それだとね、アウトレットベーカリーの手前の道路を曲がっちゃうんでね、それだとちょっと行かないかな。東武バスの方がね、行くんますんで、あとね、俺聞いた話だとね、金町のアウトレットベーカリーは10時からだって聞いたのよ。10時から16時だって。行ったら11時開店だった。俺、あれなの、10時5分前に行ったのよ。やべ、これじゃ、まず、後ろも空になっちゃうかなと思ったら、まあ、一人しか並んでなくて行った時、ラッキーと思ったら、見たら、開店11時とか書いてある。びっくりしたよ。11時聞いてないよって、確か10時からじゃなかったっけって思って、そのまあ、何も近くに暇つぶすようなとこなかったんで、まあ、スーパーマーケット、ライフっていうスーパーマーケットがあって、そこの2階に100均があるんで、そこでいろいろ、時間潰そうかなって思えれば思ったんだけどもね。まあさすがにスーパーとかね、100均で30分とかで買わないのに時間潰すってのもね、買ったら買ったでね、また荷物になるし。今日また、まあ、サミットやラーメン会のみんなは知ってると思いますけども、俺いつも仕事じゃない時、どっか遊びに行く時はナイキのショルダーバッグしてるじゃない、白いショルダーバッグ。で、あれにいつも本だの、ゲームだの、何だの入れてるわけだけども、今回はね、あえてゲームも本も何も持ってかない、ショルダーバッグを空にして、それでそこに買ったパンを詰め込もうっていうね、ことだったんで、何にも暇つぶしのものを持ってきてなかったんでね。しかも、携帯でいろいろ寝てやろうと思ったら、携帯の電池が1本しかないっていうね、厳しい状況の中へ、もう、ほとんどね、何にもぼーっとしたまま1時間開店までいましたよ。店の前で、なんでね、何も持っていかなかったか、ナイキのショルダーバッグを空にしたかっていうとで、まあ、あそこ、アウトレットベーカリーはですね、1袋5円かかるんですよ。袋有料で。だったらね、最初からね、エコのためにね、マイレジ袋とか持ってった方がいいし、まあ、中にはマイル袋じゃなくてね、目の前のライフとか100均で買った袋をそのまま、使い増して、使っている人もいたりしましたけど、まあ俺はショルダーバッグがあるんで、それを空にして。ただね、買った量がね、もうほとんどパンパンでね、多分ね、もう一袋、パンをもう一袋買ってたら多分ね、入んなかったと思う。まあ結局11時の開店までそのままいて、おかげさまであれですよ。2番目ですよ、2番目。早いですよ。その後だんだんね、ちょくちょく来たんですけどもね、地元の人の方とか、結構ね、おじいちゃんおばあちゃんが多いのかなと思ったんだけどね、平日は。平日にアウトレットビーカリー行くのも初めてだったんでね、新小平とかよく日曜日とかさ、土曜日とか行ったんだけど、平日は、土日とかはね、結構親子連れとかね、学生さんとかね、いたんだけどね、平日はさすがに学生さんはこんな時間からまあ並んでないだろうなって、学校もあるし、だから、まあ、おじいちゃんおばあちゃん多いのかなと思ったんだけど、意外とね、若い人もいたね。で、行ってみましたよ。金町のアウトレットベーカリー。あれだね。戸塚や小平のベーカリーショップがでかいね。でもって、あんまりお客さんもいなかった。まあ、平日だったっていうのもあるし。まあ、開店5分したらもう、店内が満杯で戦争みたいな戦場になってたけどね。まあ、それでもね、 結構残ってたよ。うん、洗浄、その、なんていうの？ 5 分、開店5分後からの洗浄、旋盤、戦争が、あれ、これって、ガヤガヤ、店内がね、ガチャがガヤガヤするんだよ。アウトレットベーカリーって。もう開店時にはもう並んでた客が一斉に入るから、店内が満杯で、もうほとんど身動きが取れないような状況になるんだけど、で、戸塚や、新小平の店とか、土日に行くと、もうその時に、もう一気になくなっちゃって、開店1時間後から行くと、もうすっきりさっぱりなくなったんだけどね、やっぱ平日っていうのもあるだろうし、あと駅からすっごい遠いっていうのもあるだろうけども、なんていうの？開店30分ぐらいしてもね、結構残ってた。うん。だからもしかしたらね、そんな早く行かなくてもよかったのかもしれないけどね。うん。まあ、安いね。うん。昔はね、100円だったんだけど、1袋。最近小麦粉高騰で、原価高騰で130円だったんだけどね。うん。あ、それでやっぱりね、十字回転、やっぱり昔十字回転だったらしいのよ。俺の後ろで並んでた人がね、話しててね、その話聞いてるとね、なんかね、昔十字回転だったよね、また最近11時回転になっちゃってっていう話してたら、まあ昔この店十字回転だったなって。だから俺が知ったので、昔の情報そのまま、見ちゃったのかなって。うん。ちょっとマイク直しますね。うん、これでよしと。とりあえずね、今日のね、戦利品はですね、何ですか？ショコラ蒸しケーキと、ショコラ蒸しケーキが2つ入って1袋のやつ。で、あと、リンゴデニッシュ3個1袋。で、ミニクロワッサン、バタークロワッサン、ミニクロワッサンがですね、20個入って1袋と。あと、アップルリング。これアップルリングね、安いよ。あれ、これ普通に買うとね、定価315円。スーパーの安売りとかでも298円とか、安くて、本当に安くて280円とかで売ってるんだけどね、それがね、130円よ、奥さん。これは安いよ、半額以下。まあ、ここね、形が悪い、形が崩れた商品を売ってるって言ってもね、素人から見た目からしてはね、これのどこが形崩れてるんだろうとかね、まあ確かに形崩れてる部分はあるんだけど、これでもね、形崩れてってもそんな崩れてないしね、普通にスーパーに置いててもいいんじゃないかっていうような商品がね、それだけでね、ちょっと形崩れてただけでね、半額以下。ほんとこれね、安いよ、安、ここ。うん。まあ俺が目当てだったらクリームパンは今日なかったんだけどね。まあこれどこのアウトレットベーカリーもそうなんだけどね、日によって出てくるパンや出てこないパン、一袋の量が違ったりとかね、例えば今日リンゴデニッシュ3個で一袋入ってたんだけど、まあ日によっては一袋に2個しか入ってない時もあれば5個も入ってるって時もあるね。まあそこら辺はその日になってみると分かんないっていうのもあるんだけど。まあでもここ多いですよ。なんでね、今日は全部で、まあクロワッサンがあれだったとしてもね、まあミニサイズだから、まあそんな、まあでもミニサイズだけど、まあこれなんだかな。普通に買ったら、これあれで、8個入って1袋170円のようなもんが20個も入って1袋130円ってのは安いよ。うん。なんだかんだ言って今日6袋ぐらい買ったのかな。6袋ぐらい買って、あれですよ。780円。だっけ？ 780 円だね。うん。安いよ、はっきり言って。食パン一斤100円とかだったしね。もう久しぶりに行ったけど。はっきり言って6袋も入ってね、あれ、パン25個も入ってたんだよね。まあクロワッサンも入れ、クロワッサンはまあ、だいたい3個4個で1個分かな、普通のパン1個分かなって計算して、だいたい25個。それで700いくらってね、かなり安いよ。ただ正直なところもうしばらくパンは見たくないっていう感じがね。本当だったら来週もね、あっち方面に用事、水元公園あたりに用事があるんでね、うん、また来週も行ってやろうかと思ったんだけどね、ちょっと来週は、しばらくパン見たくないんで来週はいいかなっていう。ただね、月に1回来るペースだったらいいかなっていう思ってるから、また近いうちに行こうかなと。まあその前にね、金町の方じゃなくてね、新小平のベーカリーに行くかもしれないし、戸塚に行くかもしれないね。うん。うん、まあ、いい店だと思いますよ。うん。まあ、近くに、 店の近くに住んでいる人もぜひ行ってみてはと思います。
アウトレットベーカリーは、金町以外にも、戸塚、小平、高崎、あと大阪の池田というところにもございます。かなり安い値段でパンを買うことができるので、一度行ってみてはいかがでしょうか？続いては、競馬の話題です。昨日は、クラシック第1弾、桜花賞が行われました。
もう突然競馬で話題になりましたけども、桜花賞、昨日ありました。まあ結果はですね、岩田のジェンティルノンナで、ビルシーナ、アイム・ユアズという着順でして、まあ、ジョア・ド・ビール6着と、個人的に名将スザンナ5着っていうのには驚いたんだけどね、まあ驚いたって言っても、自分も名将スザンナ対抗評価だったから、そんなね、ああ、来たなっていう。誰だっけ？りょうさんだっけ？前走1着より前走1番人気馬がいいって言ったの。名将スザンナ、そういやフラワーカップで1番人気だったしね。まあね、個人的な予想は、まあ、ウマニティやプライベートブログにもあった通り、また、ブログ対抗予想対決の地下リーグの予想にもあった通り、本命はオメガハートランド、対抗は、名将スザンヌという、ちょっとね、下手くそな予想になりましたけどもね。まあ、かすりもしませんでしたよ。オメガハートランドが飛んで。道中、あの馬最高峰にいたでしょう。まあ、今、外差しが、まあ、いい感じに伸びてきてるっていうのはあるんだけどさ、あんなね、最高峰、しかも、インの最高峰にいてね、あれで多分インっつったら来ねえやと思ったら、案の定、直線でイン出してた。いや、ダメだ、こりゃと思って。で、今、あ、なんつうの、インはの、あん、外の方が伸びるし、インはごちゃついてたっていうのもあるんだよね、桜花賞、今回は。1億の星のレースぶり見てた人は分かると思うけど、直線で田辺がね、内に出して窮屈な競馬してたでしょ。で、結構、あそこで内入れちゃダメだよみたいなことがネット上、てか、ツイッターでよく言われてたのを見てたんだけど、まあ、なんていうかね、ジェンティルロンドは個人的に俺、あんまり評価しなかったからね、やっぱり強いんだなって思ったね。新山記念はね、まあ、確かに男も相手にね、勝ったのはいいんだけどね、あの時の京都が内枠天国でね、あれはちょっと、馬場に恵まれたんじゃないかなって、ちょっと、そういうのもあって、あんまり評価を落として、してなかったのよ。実際に前哨戦でも負けてたし。
ジョアド・ビーブルはどうしちゃったの？
まあ、これ、サミット、土曜夜のサミットで言いましたけども、ジョアド・ビーブルは個人的に調教が評価できなかった。聞いた話だと、競馬予想 TV で井内が調教は言ってて本命にしてたみたいですけども、個人的には評価できなかった、ジョアド・ビーブルは。しかもね、調教が評価できないようにね、マイナス体重になったんだよね。前走も結構ね、マイナス、これもうちょっと太って出てくればよかったのにって思ったのに、思ったほどプラスとかあんまり、いい馬体重じゃなかったし、それでまた減っちゃった。しかも調教、結構松田弘樹厩舎にしてはあんまり調教がね、ビシビシやってないんだよね。基本的にね、 G1 出走の時の松田弘樹厩舎って結構ビシビシやるんだよね。なのになんだかね、直線馬なり直線強みとかね、馬ないとか、そんなばっかりのさ、調教でさ、これどうなのって思ったんだよね。まあ、一周前でいっぱい先着はあったんだけど、それ以外基本的に馬なり馬なり馬なりって。本気の松田弘樹の時はね、いっぱいいっぱい、水曜日にいっぱいいっぱいって、まあ直前追い切りとかで馬なりにすることあるけど、中間も結構ビシッてやってるからね。これはもしかしたらね、あんまり体調が良くなくてビシッと追えなかったのかなっていうのもあるし、それでマイナス体重出てきたもんだから、もうこれはね、どうかなっていうのは。サブの話だとね、やっぱり馬体に見栄えがなかったっていうことなんだよね、やっぱりね。ただね、ジョアド・ビーブルはね、プラス体重に乗ってもうちょっとね、強い調教ができるようになったら面白いと思うし、それにこのままね、知ったんだけどね、ちょっと前にしたんだけど、このね、5月生まれなんだよね。遅いんだよね、ちょっと、生まれが。だから、もしかしたら、まだまだ成長途上なのかな、これから成長するのかなっていう。でも、そうしたらね、そんな5月生まれがね、阪神ジュブナイルフィリーズ勝っちゃって、 能力だけで勝って、もしそのジュブナイルフィリーズが能力だけで勝っちゃったとしたらね、で、それで5月生まれで、これから先また成長が見込めるなんて言ったら、とんでもないようになるかもよ、もしかしたら、秋華賞の時期に。だから、このままね、その5月生まれって点もあって、今の状況から立て直しできるか、オークスまで立て直しできるかなっていうのを考えると、オークス出てきても負けて、秋華賞で最後の花を咲かせる、最後の花っていうか、最後の最後、三冠レース最後の秋華賞でやっと花を咲かせるっていうような感じだと思う。まあ、なんだろう。個人的にはスイープ投手みたいな感じかな。取りこぼし取りこぼしが起きて、なんとか秋華賞で、勝つっていうような馬だとは思うんだけどね。とりあえずね、一回休ませた方がいいと思う。俺がね、馬主だったらね、オークス見向きもせずに、ここで放牧出して、昔伊藤有志厩舎がやってた成長放牧ってやつ。それみたいなことをやって秋に備えるっていうような感じかな。俺がね、もし馬主だったらね。
今週末は皐月賞だけど、現在の注目馬は？
皐月賞はね、血統的な傾向としては、父サンデー家で母父がヨーロピアン。まあ、例えば、父タキヨンで母父トニービンのキャプテントゥーレとか、去年も父マンカフェ、母ラムタラのヒルノダムールが、去年じゃねえ、一昨年はそんな血統のヒルノダムールが来てたしね。あと、トライアンフマーチも来てたね。なんだっけ、父、なんだっけな、トライアンフマーチって。ネオユニじゃなくて、誰だっけな。あれが確かね、母父ダンシングブレイブに父サンデー家なんだよね。まあそういった、多分スペシャルウィークじゃなかったっけな、トライアンフマーチも。スペシャルウィークじゃねえか。まあそういった、父サンデー家、母父、欧州血統っていうのがね、来てるんでね、そういった血統を見ていくと、ワールドエースなんだよね、真っ先に目につくのが。母父がドイツ血統で、父がディープで、ディープ自体、母父リファール父サンデー家っていうのもあるからね。まあ、そこら辺かな、ワールドエース。個人的にワールドエースはね、皐月賞で来てダービー取りこぼすっていうような感じだと思うんだけど、でもレースぶり見てたらね、どうも中山合わねえんじゃねえか、広いコースの方が向くんじゃねえかって思ったりするからね、もしかしたら皐月賞ダメでダービーかもしれないし、下手したら皐月もダービーも持っていくって可能性もあるし、俺個人的にね、今、クラシックのね、男馬の中ではね、今年の3歳世代のトップに立ってるのはね、ワールドエースだと思うのよ。それぐらいワールドエースはね、正直言ってね、ディープブリランって前なんかさ、なんだ、トースポハイ形号になんか、矢作厩舎が海外行かせるみたいな話が出てたディープブリランって言ったけど、まちょっと器用貧乏な感じだと思うんだよね。正直なところ、牝馬で言うところのね、アイムユアーズに似てると思うんだよね。頑張ってもなんか2着っていうような感じの。だからね、個人的にはね、ワールドエースが世代のトップに立ってて、で、その下あたりに、あれかな、グランデッツァか、もし、アダムスピークかってあったり、ディープブリランテは、なんていうのかな、相撲で言うと、この、関脇小結あたりで、物差し馬レベルじゃないかってのは思ってる。俺、個人的にマイネルロブスじゃって、ディープブリランテと思うんだよね。今年、クラシックで勝ち負けできる基準っていうのは。だからね、まあ、どうだろう。ワールドエース、グランデッツァ、アダムスピーク、中でもやっぱワールドエースかなっていう気はね、するんだけどね。ただね、ワールドエースはだからその小回り合うかどうかっていうのもあるんでね。だからそのあたりがね、もしかしたら、母父赤手な、母父赤手なもんだから、これどう考えたってね。 まあそんなこと言ったらグランデッチャも母父がマルジュで、あれもラストタイクーンの系統だから、一応欧州血統の三デッキ、茶八三デッキってなるんだけど、グランデッツァよりはワールドイースだと思うし、まあでも小回り適正の方だったらグランデッツァあると思うから、まあそこら辺だろうね。とりあえず調教を見てから全部考えますよ。いよいよ今週で長かった阪神中山も終わりで、また来週から。東京、京都ですか。なんとかね。最近馬券がまた不調になってきたし、頑張りたいとこなんだけどね。ということで、もうそろそろお時間なんでね。ポッドキャスト16回目放送でしたが、来週、再来週どうかな。ちょっとね、来週、再来週はね、用事があってね、難しいんですよ、放送が。だからもしかしたらね、今月末まで2週間お休みとるかもしれません。まあ、その方はごめんなさいということで、この放送、まあ、このままお釈迦にするんじゃなくてね、まあ、放送内容は放送自体は続けていきたいと思うんでね。
ポッドキャスト16回目放送はここまでです。
来週、再来週はとりあえずお休み。もしかしたら来週日曜日に収録できるかもですが、とりあえず2週間お休みと思っていてください。それでは、お相手はホッピー。
アシスタントのゆっくりでした。次回の放送は4月30日となります。収録時間の都合で来週と再来週は放送をお休みさせていただきます。ご了承ください。